ようございます。聖書と福音の時間です。2018年も幕を開けました。今年はどんな年になるでしょうか。素晴らしい年になると信じている人も、大した年ではないと信じている人もおられます。どうなるかわかりませんが、希望を持って生きている人は輝いています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
明けましておめでとうございます。高原剛一郎です。今年も聖書と福音をよろしくお願いします。ところで、お正月の三が日は仕事から解放されてホッとされている方々もきっと多いことでしょう。でも、しばらくするとまた日常生活に戻りますね。休んだ分、洗濯物も溜まってきます。しかし、もし洗濯しなくても自分で綺麗になっていくシャツや服があったら便利だとは思いませんか。そんな服を開発した研究所があるのです。アメリカのネイテックというアメリカ陸軍の研究所です。ここは降りかかってきたあらゆる液体を弾き返して汚れまで取ってしまう夢の軍服を作ったのです。このあらゆる液体の中にはサリンや VX ガスのような化学兵器も含まれているのです。あらゆる有害物質を弾き返す究極の撥水コーティング服なんですね。普通、撥水コーティングというと服の上からコーティングスプレーをかけるんですが、これでは時間とともに効果がなくなってしまいます。ところが、この軍服は服の繊維構造そのものが撥水加工となっているんです。一体どのようにして作られたのでしょう。ハスの葉っぱの構造をモノマネたのです。ハスという植物は泥水に咲いていますが、葉っぱはいつも清潔なんです。葉っぱの表面に無数の重突起があって、かかった水は水玉になって転がっていくからです。転がりながら葉っぱのほこりを吸い取っていくので、いつも綺麗な状態なんですね。これをロータス効果というのです。ロータスというのはハスのことです。このハスの葉っぱをそっくり工業的に再現したとき、あらゆる液体を弾き返す理想の軍服ができたのです。ネイテックはアメリカ陸軍最高の知恵者集団です。この知恵の最高峰たちが積極的に取り入れたくなるようなすごいデザインが、この自然界に溢れているのです。つまり、この自然界は途方もなく賢く作られているということなのです。見事なデザインは、優れたデザイナーなしには描かれません。自然界が見事すぎるデザインで成り立っているならば、それを作られた完全なるデザイナーがおられるということになるのではありませんか。聖書は、この世界とその中にあるすべてのものを作られた方を神と呼んでいます。この創造主こそがあなたの作者であり、あなたの存在目的であり、あなたの魂の親なのです。それでは、今年最初の聖書の言葉を紹介いたしましょう。あなたには私以外に他の神々があってはならない。あなたをお作りになった神様以外に神々を作ったり持ったり拝んだりしてはならないと聖書は語るのです。それには三つの理由があります。第一に、人が自分で作った神々によって、人は萎縮し、本来の力を発揮することができなくなってしまうからです。実は、昨年の夏の甲子園大会出場の一歩手前まで行った大阪の公立高校に大冠高校があります。公立高校としては、実に19年ぶりに決勝の舞台に立ったのです。春の選抜王者、大阪桐蔭相手に善戦したものの、あと一歩及ばず、準優勝に終わりましたが、公立の星として話題になったのでした。実は、大阪は高校野球でも最激戦区で、甲子園に出るためには8回勝たなければなりません。 大冠高校は甲子園出場経験のある私立高校を3校撃破して決勝まで上り詰めたんです。どうしてそんなに勝ち進むことができたんでしょう。監督の東山さんは最初に取り組んだのは強豪私立の名前に負けないということを学ばせるということだというのです。高校生は全国優勝経験のある私立高校の名前を聞くだけで心理的に抑え込まれてしまいやすいのです。そうなると本来の力を発揮することなどできなくなってしまいます。自分たちで作った影に怯えて力が出ないんですね。しかし、いくら強いと言ったってプレーをしているのは同じ高校生です。つまり自分たちと同じ年頃のただの人間なんです。このただの人間に過ぎない高校生の集団をどんなに努力しても叶いっこない存在にしている限り勝てるものも勝てないんだって言うんですね。この本来弱さを持つものを実際以上にすごい力を持つもののように崇めるとき、それはその人にとって偶像や神々となっているのです。世の中で真に恐るべき存在はあなたをお作りになった神だけです。それ以外のものにひざまずくことはあなたの尊厳を貶めることになるのです。第二に、神ならぬものなのに神のように考えやすいものの代表、それは自分自身ということです。国民的歌手の南春夫さんの名セリフに、お客様は神様です、がありますが、この言葉ほど誤解されて広まっているものはありません。これはお客様イコール神様という意味ではないのです。もともと芸能や芸術というのは神の前に捧げられるものでした。南さんは人間のお客を神に見立てて雑念を払っていたのです。つまり彼にとってお客様は人間ではなく神様ですと言ってるのです。ところが何を誤解したのか、お客の立場になると自分のことを神のように考えている人がどうやら増えているというのです。スーパーやコンビニで働く人々の約7割がお客さんからの暴言、脅迫など悪質なクレームを受けた経験があるそうです。死ね、やめろなどと暴言を吐き、土下座を強要し、接客中の女性従業員の体に触れたりする。こういう迷惑行為で精神疾患や退職に追い込まれるケースが後を絶たないというのです。これは流通業界だけではありません。今や学校ではモンスターペアレント、病院ではモンスターペイシェントが横行し、現場は荒らされているのです。どうしてこんな態度になってしまうんでしょう。自分のことを神と思ってるからです。神でもないのに神のように思い込んでいるからです。しかしこの生き方は不幸です。そのような人に本当の友となる人はいなくなるからです。いつ自分を支配しにかかるかわからない人は皆に敬遠されてしまうからですね。第三に、創造主以外に頼りとなる神々を持つ限り本当の平安はやってこないということです。神々というのは自分の安心の拠り所のことです。これは別の言葉では偶像ということができると思います。人間は不安を解消するために次々といざという時の頼みの綱を作り出すのではないでしょうか。ある人にとっては財産が神です。ある人にとっては人々からの人気が神です。またある人々にとっては自分の子供が安心の拠り所となる神です。しかし財産というのは持てば持つほどそれが失われたり減ったりしないようにという別の心配の種になるのです。人気者は人気が去ることをいつも気にして心をすり減らしています。また自分の子供に全てをかける人は子供が独り立ちすることを喜ばない傾向があります。そして子供というのは、親がしがみつけばしがみつくほど離れていくものなのです。しかしあなたがどんなにしがみつこうが、 決してあなたを厭うことのない神がおられます。それは唯一の神です。あなたを作り、あなたを今まで生かし、あなたに人生の目的を持っておられる創造主なる方です。2018年、まずこの唯一の神をご自分の神として仰ぎ受け入れる決心をなさってください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。